時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると、
エリーです。
少々お待ちくださいね。ちょっと今 BGM が探せました。
リアル。未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
始まりましたね、今回も。
いやー、元気ですね。
うん。暑いのでね、私暑くて走ってきたので。
いやー、ちょっと高まりますね。
そうですね。
それと今日はね、初めての試みっていうことで、うん、ゲストを毎週ね、お招きしてるんですけど、うんうん、今日は僕たち2人でお話をしていこうということで、はい、どうですか、う
ん、
今。
なんか新鮮ですよね。渡るくんとずっとなんか横向いて喋ってるんですけど、
うん、
私たちは今まで、ゲストを呼んで、その方のお話を聞きながら未来スタイルを構築していくっていう、会をやってたんですけど、
うんうん、
せっかくだったら私たちのことを伝える会も、ね、できたらいいんじゃないってずっと話してたので、ね、先週ね、聞いた方もいらっしゃると思うんですけど、美容スタイル研究所といって、私たちチュラコスの社員のね、近所コンビが2人でやってるんですけど、新たな番組ができるから、じゃあそれをきっかけに私たち2人のことも伝えていきたいなということで、今日はゲストなしの2人との2人、うん、2
人との
2人との2人での、
なんか怒るのかな
2人での2人のことを紹介する、まあ、改めてですね、番組の時間にしていけたらなと思っております。
そうだね、まあ、毎回ゲストの方を呼んでお話ししてるけど、うん、実際誰が聞いてくれてるのっていうね。
そうだね
俺たち誰みたいなことを思ってるリスナーさんの方もいるかもしれないので、そうそうそう、今日はこの2人についてちょっと深掘りしていきながらね、お話ししていきたいんですけれどもね、は
い、なんかいなくならないでくださいね、皆さん
ね。
あ、今日は帰還校みたいなね
ゲストいないんか、ね、みたいな。
この2人ちょっと面白くなさそうとかじゃなくてね、ちゃんとネタね用意してるので、
将来の沖縄を担うね。
そうよ、
うん、2人なのでね、
癖しかないのね。
癖しかない。未来スタイル研究所はもうすごいやっぱ研究所だなっていうのを改めてね、うん、思い知らされる、うん、っていうこともあって、はい、
はいはい、ということで今日も、うん、新鮮な感じですけど、
そうですね、
皆さんにね、改めて私たちのことを知っていただけたらなと思います、
う
ん、
はい、お願いします。
はい、
未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。準備が整いました。私が言うのも新鮮ですが、今日は2人の話を聞いていくということで、最初は渡るくんの話を聞いていきたいと思います。
違う、うん、
あれ今日渡るくんでしょ。
今日感謝の朝礼ないの。
あ、そっかそっか。
いやいやいや、ちょっとさ、ゲストの方いないからって気緩んでるんじゃないの。
やばいやばい。じゃあね、ということで今日最初は渡るくんからの私でやっていこうと思うので、
うん、
じゃあまずね、一旦感謝の朝礼をしてから。
もちろんですよ。
ごめんなさい。
この番組の一番の肝の部分ですからね。
確かに
感謝の部分は
当たり前忘れちゃいけないですね。
そう
すいませんでした。
はい、
はい、ということで最初のコーナーは感謝の朝礼です。 私たちラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます、ということで私から、
はい、はいはい、よろしくお願いします。
うん、私の感謝はですね、以前ゲストにも出ていただいてイベントの告知をさせていただいたんですが、流装コレクションの無事終了させていただいたことにとても感謝だなと思っております。
お、無事に終わった、
うん、そう終わったんですよ。
おめでとうございます。
あかねちゃんが出てくれて、うんうんうん、思いを伝えてもらって宣伝もさせていただいたところ、このなんですが、なかなかこの緊急事態宣言も伸びっぱなしで、もうどうやってやっていこうかっていう話をしてたんですけど、やっぱりこの沖縄の、うん、文化とか沖縄愛を届けるっていうのはやっぱやっていきたいっていうことになって、沖縄ワールドさんでもう本当に感染対策は徹底させていただいて少人数で行ったんですけど、ちらこそもそこでポップアップストアを出させていただきまして、なんか私にとっていろいろなことが起こった一日だったんですけれども、
いろいろなこと、
そう、ほうほう、なんか私司会をさせていただいたので、うんうん、司会もやったんですけど、私がもう一番好きなインフルエンサーのマナリンさんっていう沖縄のね、うんうんうん、インフルエンサーの方と一緒に、憧れの人と一緒に司会をしたことがまずもう私の中ですっごい大きなことで、
いや素敵だねそれは。
そう、うん、隣にマナリンさんいながら私仕事してるみたいな、そう、憧れの、
ちょっと優越感に浸れるね。
そうなんですよなんかレベルアップしたな私みたいな、はいはいはいはい、そんな感覚もあったのももちろんなんですけど、やっぱり主人公だった、うん、この20人の女の子たちが1分間スピーチとか、この沖縄ワールドさんの城下町のエリアで流装を使ったファッションショーとかもしてもらって、なんかこの1分間スピーチで泣きながら思いを伝えてくれてる子が多くて、やっぱそこの運営に携われたこともすごく感謝だし、本当はねコロナなかったらもう多分100人200人ぐらい集めれるたイベントだったので、
すごいね。
なんかね、映像で残ってるのでぜひ皆さんにも見ていただきたいところであるんですけど、まあ、コロナの中で開催できたのもそうですし、うん、集まってくれた応募者の皆さんにも感謝だなという、なんかもういろいろな、もうマナリンさんにも感謝だし、その運命に携わったみんなにも感謝だし、なんか私のなんだろう、思い、沖縄愛が詰まった一日になったので、そこに感謝です。
素晴らしい、
愛が溢れて、
いやその一日に対しての思いがね溢れてる。
そうなんよ、元気でしょ、うん、今日
めっちゃなんかね伝わるよ、そのエネルギーがね、
でしょ、
うん、そんぐらい良かったんだよね、うん、話聞いてたもやっぱり、
うん、
憧れの人と仕事できるってなかなかないよ。
やばいでしょ。
やばいよ。しかも沖縄のねインフルエンサーって結構な人知ってると思うんでね、
うん、そうそうそう、
羨ましいと思ってる人も多いと思うよ。
うん、なんかねこの受講生とかこの応募してくれた子にも沖縄が好きな子が多くて、マナリンさん見て、あ、本物だっていう、なんか私が最初にマナリンさんを会った時の表情をしてて、あ、わかるわかるって横で優越感に浸ってましたけど、
おいおいおい浸ってるなこいつ、浸ってるわ
そう、なんかそれも嬉しかったですね。なんかぜひ流装沖縄っていう、うん、アカウントでインスタライブの様子ってかを配信してるので、
うんうんうん、
みんなの思いをぜひ皆さんにも受け取っていただきたいですね。
これ YouTube とかで見れる？
YouTube では見れないんですよね、まだちょっと今から映像作るので、またそれもできたらラジオでも共有させていただきます。
おお、じゃあインスタとかで流装コレクションって調べればその当日の様子が見れるわけですね。
うん、
おお、では皆さんちょっとチェックしてみてください。
はい、
ありがとうございます。
はい、渡辺くんで、
はい、じゃあ僕ちゃっちゃといきますね。
ちゃっちゃ
あんまりまとまってないんですけど、僕はね筋トレにやっぱ感謝ですかね。優越感に浸るではないですけどねエディの話からつながってるわけではないんですけどね、
あれ
セルフイメージが上がるんですよ筋トレって。
なるほどね。
なんか自分ってここまでやってんなっていう感覚を持てるのも少しいいことだなって思うし、
うん
すごく成果が早く出るじゃないですか、
うんね、
人によってバラバラなんですけど、うんうん、結構自分これだけ頑張ったんだったらこれぐらいの頑張りがちゃんと形として返ってくるんだっていうのを経験できるから、うんうんうん、上がるわけですよ自己肯定感がね。
確かに
最高の、ダイエットと似てるようなもんなのかな、うん、言っちゃえばあれが、だから自分の男としての憧れってやっぱり筋肉マッチョマンみたいなとこあるやん。
おーおー、そうなんですね。
それにねちょくちょく近づいていけてる、こう筋トレをね週一でやらせてもらってることに感謝だなと思いますね、う
ん、週一でそんなやっぱ男の人だからかな、うん、結構出るんですね。
週一なかなか出ないと思うよ。 ただ今回パーソナルだから、そうそう、自分じゃないさ、ね、もうしっかり専門性を持った人に教えてもらってるから、うんうん、こういう食事取った方がいいよとか、そういう、なんだろう、細かいところまで教えてくれるから、うん、やっぱすごく成果が早いんじゃないかなっていうのは ね。
週1だけど、まあ、実質週3ぐらいしてるぐらい効果が出てるって
ことですね。もう本当にそう、本当にそう、めっちゃきついもん。1週間に1回しかやらんけど、その分めっちゃ追い込むから、
うんうん、
効率はいいと思ってる。
なるほどね。私逆だな、今本当に状況が。
何
ジム入ってるんですけど、うん、もう募金ですね今。
あー、よくいるよね。
本当にやる気はあるんですけど、本当に全然行ける時間がなくて、これ本当に言い訳とかじゃなくて、マジで行ける時間がなさすぎて、うん、もう行こうと思った時間に閉まってるっていうね、ジム。
そういうジムの戦略よな、もうな。ほぼそういう人たちを、ね、取り囲んで、なんかやっていくって感じよな。
ね、だからちょっと今の聞いて、もっと自己肯定感上げるために、うん、ちょっと今日行こうって思いました。
なんかね、そうなんですよ。パーソナルだとさ、人を待ち込んでるじゃん。
うん、
だから行かんといけないっていうになるから、
まあね、
前もってスケジュール組むからね。どうしても行かざるを得ない環境を作ってるってのあるけど、うん、これがもし他のジムとか24時間ジムとか結構あるさ、
うん、
それに会員登録して自分で行くかって言われたら難しいかも。
逆にそこで行けるようになったらめっちゃ高まりますね。
うん、うん、高まる
ね。
めっちゃ
頑張ろう。今の聞いて頑張ろうって思いました。
頑張ってくださいよ。もうせっかく会員登録してんだったら、
は
い、
本当に
頑張ります。もったいないですからね。
はい、はい、
ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。う
ん、なんか2人だけで終わると物足りないですね。
物足りないね。感謝なのに、まあ、でもありがとうの意味を込めての感謝ですからね。
そうですね、
うん、物足りなくはないですよ。
はい。
で、そう、今日は
最初は渡るくんのリクエスト曲を流して、
うん、
後半で私のリクエスト曲を流したいと思ってます。
そうですね、いつもはリクエスト曲、うん、ゲストの方から聞くんですけど、
うん、
今日は2人からのリクエスト曲ということで、
はい、
僕からですね、
はい、
ゆずの栄光の架け橋という曲を、持ってまいりました。もうね、いい曲でしょ。
いい曲、もう分かるもん。
うん、それだけでいいでしょ。いい曲なのよ。
なんかのオリンピックのあれでしたよね。いつだったかな、リオでしたっけ。リオか北京かの多分ために作られた曲ですよね、栄光の架け橋。
そうなんよ。
え、好きでしょ。
うん、
そうですよ、多分
好きだよ。
オリンピックの後で調べときますね、終わった後に、
うん、俺が調べとくね。
調べといて。
なるほど。
これを好きになったきっかけとかあるんですか。
いや、うん、うん、
そこまでない。
そこまでないけど好きっていう、 なんかあるじゃん、直感的な。
あ、でも聞いてて自分がアスリートになった気分になりません。なんか分からん、私はオリンピックのイメージだから、なんか行く、あ、
そうそうそう、だから部活なんだよね。
そうそう、
部活に対しての思い入れが強いとか、うん、今のチュラコスの会社の、あのテーマソングでもあるんですよ、これ。実は
勝手に。
いや、もう聞きましたから。
あ、まあ、
総代表の方からね。だからそれもあって、ちょっとダブルで思い入れがあるなっていうことで、
ね、
今回これを流させてもらおうかなということで。
じゃあチュラコスのイメージソングの
僕のでもありますからね。
確かに、
はい、
はい、
では聞いてください。ゆずで栄光の架け橋。
さて、ここからは渡るくんについて深掘りしていきたいと思います。ということで、
はい、
はい、ちょっとあの半分ずつでやっていこうと思うんですけど。
そうですね、
うん、まずですね、渡るくん の、まあ、ちょいちょい出てると思うんですけど ね、
まあ、ね、
趣味とかね、うんうんうん、最近ハマってることについて聞いていきたいと思うんですが。
そうね、趣味とか、いざこれ聞かれるってなると面白いね、なんかね。なんか楽しいね。趣味ね、まあ、一応ちょくちょく話してるのが、まあ、キャンプですよね。
うん、
まあ、キャンプも好きですけれども、最近パッと出てくるのが思いつかないな。
あら、
なんかな、何してるかな。
夏、そうか、夏だからキャンプしてないよ。まあ、筋トレじゃないですか。
あ、まあ、筋トレか、
さっき言ってたのと、
まあ、そうだね、筋トレと、まあ、もろもろ。何してるかって言ったら何してるかな。
土日何してるんですか。
土日はね、結構人と会ってる。
あ、そうなんだ。
そうだから、これといってなんかこのイベントに参加するとかじゃないのよ、なんか。
うんうんうん、なるほどね。
そうだね、
まあ、新たな、じゃあ作りたい趣味とかあるんですか。チャレンジしたいこととか。
ああ、いっぱいありますよ。
お、
やっぱりアウトドアですよね。
アウトドア、
うん、山登りとかしたいですね。
ああ、この前でも行ってましたよね。
行ったよ
ね。
北部にある勝浦岳。
うんうんうん、
あっち初めて行ったね、山。びっくり
やりました。ちゃんとなんかこういうやつ。
何それ、
写真撮ってるじゃないですか、なんかみんな。
何それ、
なんかぶら下がってるやつ。
知らん知らん知らん。
あれ
初めて聞きましたけど。いやもう往復1時間ぐらいかな、多分片道30分ぐらいで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、それぐらいで行けるんだけど。
飯島タッチューぐらいの
ぐらいかな、多分分からんけど。
あ、そうなんだ。
まあ、パッパッパって行ってこれるんだけど、その日あいにくの天気で結構曇ってたわけ、
うんうん、
で登頂ついてめっちゃ晴れてたんだけど、降りて5分くらいしたら速攻雨降って、やばいってなって、もうそっからサンダルも壊れるから裸足よ。なんでサンダルで行ったのってところだよね。
いやいや、そうですよ、山登ろうってなったのにサンダルで行くのがおかしいですけど、まず。
いや、たまたまね、北部にドライブしてたら山登りたいと思う時あるじゃないですか。
ないです。
あ、ないか。
ないです、一回も思ったことないけど。
あ、そう。だ、急に山登りたいっていう、こう、あの、来るのよ急にね、
うんうん、
そうそうそう、その時サンダルだったから、あ、じゃあサンダルも登るかってなって、まあ登ったら登ったで、まあいい景色は待ってたんですけど、サンダル壊れるわ、雨降るわと。まあ最高でしたけどね。
まあいい経験でしたね。じゃあ
いい経験、そう、いい経験、結局振り返ればまあいい経験だったなって思うんですけどね、うん、
じゃあ今度滝行きますか、一緒に。私が最近行った、私それそこしか知らんけど。
ター滝だった？
違う違う違う、なんかフンガータッキー。
フンガータッキーか、うん、あー分からん。ター滝は行ったよ。
あー、ター滝はなんかまあ
何、
通常コースじゃないですか、なんか。
うん、そこは何年、
なんかフンガー滝、分からん、ター滝知らんから分からんけど、なんかアウトドアって言ってたから。
あー、
一緒に。
なるほど。滝ね、滝もいいよね。
うん、
うん、滝も面白い、確かに。
沖縄ってハイキングコースとか なんかなかなかないじゃないですか。だからその行ったところぐらいですよね、多分。まあ、あるっちゃあるんだとは思うんですけど、なんか県外とかだったら結構ね、阿蘇山とか、
うんうん
う
ん、
そういうね、あのところが結構ね、ハイキングやってる人いるけど、富士山ね、いつかは登ってみたくないですか。
確かに
な。そういう意味では、
だ、沖縄の人とかも結構県外に登りに行く人多いもんね。
うん、絶対そうですよね。
多い、山少ないから沖縄って言って県外のどっか行くよね、うんうん、よくね。そこまでではないな。
あ、そこまで
ではないか。今のところね。
あれ。じゃあなんか他にあるんですか。
今のところね。うん。だからもしかしたら目覚めるかもしれんけど。
うん、
そうね。なんか何してなくても最近楽しいんだよ。
おお、いいこと。
そう、それが趣味かもしれん。
あ、日常が趣味。
日常生きてることが趣味みたいな。
いいですね。でも、
うん、なんかそう、
素晴らしい。
ゲームも好きだけど、アウトドアも好きだけど、何もしてなくても楽しいみたいな、
うん、
なんか考えてる時が楽しいとか。
おお、
う
ん、
そういうことが最近多いかな。
なるほど。
出てこないね、パッとね。なんかこれと言ってですけど、
うん、じゃあ新しい趣味見つけた教えてくださいね。
はい、教えましょうね。
はい、
うん、ありがとうございます。
はい、で、渡るくんの地元の PR ってことなんですけど、地元はどちらですか。
地元は僕は何回か話したことある、茶壇、うんうん、茶壇の方から今はまあ糸満の方に住んでるんですけど、
うん、
まあ、茶壇の PR というか、もうみんな茶壇知ってるじゃないですか。
そうだね。
あの、イメージのまんまだと思いますよ。
うん、
あのまんま。
好きなお店とか、なんかそういう、なんかこういうところを、なんか、でも野球部だったっていう話してたじゃないですか。
はいはいはいはい、は
い。こういうところの、このお店部活帰りに行ってたなとか、青春の時の思い出はここにありますとか、
はいはいはいはい、
ないですか。
あるね。ちょうど高校の目の前にある弁当屋さん。
おお。
弁当屋さんが思い出の地っておかしい。
茶壇高校のね。
茶壇高校の目の前にある150円で食べられるカツ弁ってのがあんのよ。
150円のカツ弁？
カツ弁めちゃくちゃうまいから。
すご
っ。もう80歳ぐらいのおばあちゃんが作ってるんだけど。また味あるじゃん。
名前覚えてないんですか？
お店の名前ないはずよ。
ないんだ。
普通にお家のこうやって窓からおばちゃんが出てて、そうそうそう、そんな感じで販売してるから、もう店も何もないのよ。
あ、そうなんだ。
家の中でやってますみたいな。
ああ、めっちゃいいね。でも
めっちゃいいよ。
しかも150円っておかしいよ。
なんで？
元取れてないよ、もう。
いや、高校生価格だから。
あ、まあまあ、そうだね。
まあ、その上で300円の弁当もあるんだけど、それも美味しくだよね。
うんうん、
まあ、懐かしい味ですね。
なるほど。
今はあるか分かんないけど。
まあ、いいですね。茶壇高校の人とかいたらね、うん、分かる分かるって方もいっぱいいるかもしれないけど。
いや、思う。
うん。
それは思うと思う。でもね、あとバイト先としてくら寿司があったからね。
あ、もうくら寿司っぽい。
あ、ぽいの？
くら寿司で働いてる人って同級生に何人かいるじゃないですか。あの、ね、あれですよね、沖縄で初めて出たチェーン店でしたよね。
そうなのよ。
浜からかな。いや、蔵からですよね、蔵
です
よ、多分。
はいはい。
で、みんなそこで働き出すっていう、なんかあるあるですよね。
あるあるだね。
でも、ぽい。 そこにいたっぽい。
浜から始まって次蔵だったのよ、
うんうんうん、
で蔵でオープニングスタッフ募集しててやたらと時給高いから
高いよね。
そうオープニングでチャタンできたから、あじゃあこれ行くしかねえって友達と行って、もうそこ何年かやってましたけどね。
なるほど、あのゴーパチ沿いのですか。
ゴーパチ沿いのあっちめっちゃいいよ。
そうなんだ、
めっちゃいいよ。
で蔵寿司で好きなメニューは。
メニューはね、エビ天。
エビ天、
あのエビ天巻いたやつなんだっけな、エビ天巻きってあるのよ。
うん、エビ天ロールみたいなことですか。
エビマヨと海苔で巻かれたやつがあんのよ、うんうん、あれが美味しかった。
あ、寿司とかじゃないんだ。
うん、その次に茶碗蒸し。
あれ、
うん、
蔵寿司泣いてるよもう。
いや、それが売りですからね、サイドメニューが。あ、そうなんだ。でも最近スシローが好きですけどね。
あら、浮気しちゃって、
うん、ちょっと浮気しちゃって目移りしてるけど。まあそれくらいかな、
うーん、
思い出の店。まあ、出てきそうですけど、あんま出てこないな、パッとは。
まあ、パッじゃあ、チャタンはでもまあ好き、変わらず好きってことですよね。
まあ、変わらず好きですよ。たまに帰りますけどね。うんうん、今はでも糸満の方がやっぱ落ち着いて暮らせるなっていうのはあるんですけどね。やっぱり落ち着くね、
まあ。そうなんだ。
何よりね、あの車の運転がしやすい。
あ、大きいから？
ん？
混まないからってこと？
混まない、混まない。全然混まない。全然困らない。いいところだよ。
強調してるけど、
うん、いいところよ。
まあ、確かにチャタン向け、私もこの土日にチャタン沖縄市行ったんですけど、うん、混む、すっごい。
めっちゃ混むよね。
今週土曜日に行った時にチャタンに行くまで1時間かかったんですよ。
どっから？
もう、浦添から。
やば。
全然進まんくて、この浜倉とかがある始まるところね、
はいはいはいはい、
あのブルーシールのところね、
はいはいはい
はい、もう10分15分が同じ景色なんだけどな。みたいな。まあ、それが糸満ではないってことですよね。
まあ、しんどいよね、それね。
まあ、しんどい、しんどい。
あの、ちょっとコツがあるんですよ、その渋滞抜けるコツがね。あっちスタバがあるじゃん、ゴーパチ沿いに。
うんうん。
あの渋滞の原因、スタバなんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、左のレーンにいたら絶対渋滞かかるっていうね、なんかあるから。
なるほどね。
そう、真ん中か右にいといたら大丈夫です。
左にいたね。
左にいたでしょ？
曲がるから。
うん、あのスタバえぐいよ。
なるほど。
あそこだけで多分1時間待つよ。
なるへそ、うん、もう皆さん次からは真ん中か右走ってください、
う
ん、
そうそう。チャタンに行くときはね、
チャタンに行くときはね、
そうそうそう。ぜひそういうのやってみてください、
うん
うん、ということで僕の展望ですね。
そうで展望ね。
さっき何の話するかってなったときに未来の話でいいのにね、エリーの口から展望、
渡るくんの展望を聞かせてくださいって。
俺の展望、ね、展望って何みたいな。まあ未来ですよね、
うん、
この未来スタイル研究所なので未来か。まあ、うん、10年後、そして50歳には、まあ、まあ大体ね、こういうことしていたいなっていうのはあるんですけど、
うん、
まあでもやっぱり沖縄に一番還元したいのはありますよね。
おー、
うん、どんなかの形でもいいから、沖縄を良くしたいとか、一時期留学の学校を作ろうとしてたんですよ。
うんうんうん。
そういうのもしたい、やっぱり。自分に余裕ができてきたら。
なるほどね。じゃあ資金とかを作るためにいろんなことチャレンジしながら、そうそうそうそうそうそう。
感じ。芋もやりたいね。
あ、うん、忘れてたよ芋の話。
そうなんだよ、忘れるくらいの今状況なんですよ、ね、
あ、そうなんだ。
そうだから今これも手つかずの状態なんで、うん、ゆくゆく沖縄の芋を使ってまあいろいろやっていきたいというのがあるんで。
そうですね。なんかね、この芋の過程を知らない方に説明しますとね、あの渡るくんがあの読谷でしたっけ、
読谷
の、
ね、
のね、ロスになってる芋を使ってスイーツだったり作りたいっていう話をちょいちょいラジオでしてたんですよね。
そうね、紅芋がね、沖縄の紅芋が廃棄問題っていうことで結構新聞とかでも取り上げられてるんですよね、
うんうん、
今この観光客が減ったってことで、うんうん、この需要も減ってるみたいな話になって、うん、業者さんもどこにあるか困ってるって状態だったので、じゃあ僕たちがこの紅芋を使って何かできないかっていうのを模索してたんですよ、
うん、
まあ結構それが止まってしまって、
うん
うん、まあ落ち着いたらねやっていきたいなと思うんですけど、だからそれもやっていきたいね、ま
あ、いっぱいあるってことなんですね。
ある、だから沖縄に何か関係することやっていきたいではある。
あ、そうなんだ。
めっちゃ PR したいもん。
おお、
世界に向けて
PR 大使になって。
PR 大使。PR、
それは違うか。
それは違うな。それは違うな。まあどんな形でもいいんだけどね。
特にこれを軸にっていうのは、まあ、あんまなくて、結果で沖縄に発信とか沖縄に還元するのができたらいいなってことですか。
そうそうそう。方向性は変わらんけど、やることちょくちょく変わるよねみたいな。
なるほどね。
日本もそうだし、留学もそうだし、留学とかで、あと島とかも作りたいのよ。
島？
島作ることはできないか。
うん。
島を買う、
埋め立て、
そうそうそう、買って開拓していきたいなとも思ってるんで、
渡るワールドね、
渡るワールドみたいな、渡るランドみたいなね、
うんうんうん、
そこの島の管理人とかもしたいと思ってるので。
なるほど。
そう、そこにみんな招き入れて、海外の方とかも招き入れて、グローバルな沖縄作れたら面白くないですか。
面白い。
そう、それもしたいなと思ってる。
なるほどね、うん、じゃあコロナが明けるまではちょっとずつ準備しながら、うん、まあ、明けた瞬間に行くぞって感じで走っていけたらいいですね。
そうね、明けるのがいつか分かんないけどね。
うん、そうだね。
うん、しゃあない、それも。でもまあやりたいことはいろいろとあるけど、
うん、
やりたいことのためにはやらないといけないこともあるでしょ。
確かに、うん、お、今のいいですね、フレーズ。
出た出た出た。
やりたいこともあるけどやらないといけないこともあるでしょ。
お、
そうだね、
そうだよ、うん、本当に。
あの、一個全然違う話していいですか。
全然違うの来るの。
私めっちゃ鼻いいんですけど、目の前の焼き鳥屋さんの匂いがめっちゃするからお腹すいたっていう話なので、いつか渡るくん焼き鳥屋さん始めてください。
そっち。え、待って、鼻いい悪いとかじゃなくて、俺もする
でしょ。
俺もするそれは。
皆さんに届けられないのが残念だけど、目の前で焼き鳥屋さんやってるんですけど、うん、FM の歯のね、めっちゃ匂いして、今渡るくんの話となんか匂いがなんか、
おいおいおいおいおい、俺焼き鳥に負けとるんか俺の話は。
いい匂いすぎて、
なんかだからそういう未来的な話もしたいよね。匂いまでもお届けすることができる。
ああ、なるほどね、沖縄の匂いね。
そう、だから最近さ、この画面をタッチしてるようで実はしてないんだけどできてるみたいな。
あ、ありますよね。見る？非接触型パネルみたいなね。
そうそうそう、そうそうそう、あれとかもあるし、なんか冷蔵庫とかお家にある身近なものとかも全部 AI 化？
確かに確かに。
するなって面白そうじゃない、うん、そういう未来的な話もしたいなと思ってたけどね。
うん、確かに確かに。
携われたら面白いし、ちょうど今俺なんか EC って言ってこのネット通販やってるから、うん、そこと直結してきたら面白いなって思うんでね。
うん、確かにね。うん、渡るくんのそういう沖縄のためにっていうのをチラコスのね、今のお仕事からね、ちょっといっぱいいっぱい、なんかなんだろう、つなげてね、あの、取り入れてもらって、
うん、
いい沖縄をね、
いい沖縄のね、
一緒にね、未来の沖縄を作っていきましょう。
ネットを通してね。
確かに、うん、ネット担当ね。
ネット担当、あなた何担当ね。
わからん、広報、広報、
広報とネット担当ね。でも焼き鳥はね、糸満市最近多い。
あ、焼き鳥戻った。
あの、本当に多いのよ。
そうなんだ。え、ブーム？
わからん。
唐揚げと焼き鳥ブームかな。
ここになんであるってところに焼き鳥屋さんある。わかる。っていう、まあ、焼き鳥の話でした。
すいませんね、はい、あの行ったり来たり
行ったり来たりですけれども、はい、僕の話はこれまでということでですね。
あ、いいんですか、なんか将来図はもっといいんですか。
いやいや、まあ将来はまあこうやって、まあ、すごい世界が来ると思ってるのでね、
うん、
そこにちょっとでも関われて、そして沖縄をそれと結びつけれたら一番いいですよね。
まとめた、
よし、
いい文でした。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。ではじゃあここからお流し、
はい、
エディー氏について聞いていきましょうか。
かっね、名字公表されましたけど。いいけど別に。
編集してもらう、
はい、いいけど別に。はい、はい、はい、私、まあ、そうですね。
エディの最近ハマってることとか趣味とかって。
うん。
何でしょうか。
もともとですね、あの、旅行がめちゃめちゃ趣味で、うんうん、まあ、ちょいちょい行ってるんですけど、うん、本当に大学に入ってから、あの、自分でお金稼げるようになって、うん、もう3ヶ月めちゃくちゃもう働いて、もう3ヶ月に1回、全部使って旅行に行くっていうのをずっとやってたんですよ。1、2、3年生のコロナなる前かな、
はいはい、
までやってて、本当にもうどんな場所で趣味なんですかって言われても、旅行ですって、もう本当に自信持って答えられるぐらいいろんなところ行かせていただいたんですけど、はいはい、やっぱちょっとね、今のね、情勢的に旅行ですって言えるほど旅行もできてないしっていうことにはなるんですけど、
うん、
って考えた時に、新たな、まあ、もともと好きだったんですけど、新たな趣味として特化してるのが映画ですね。
あ、
映画鑑賞、
はいはいはいはい、
ですね。なんか、Amazon Fire TV 買ってから、まあ、加速したんですけど、その映画のあれが、私なんかそういう歴史の映画だったりとか、そういうノンフィクション、まあフィクションだけどノンフィクションの話とか、
うんうん、
実際にこの話ってあったんだみたいな映画がめっちゃ好きなんですね、
うんうん、
まあ、それと対局して、あのファンタジー系もめっちゃ好きなんですよ、
はいはいはい、
ハリーポッターももう何百回見たかわからないぐらい見てるし、
もう出てきそうだね。
そう、ホラー映画もめっちゃ好きだし、なんかやっぱ映画見てる時って非日常に行けるのがめちゃめちゃ好きで、うん、どんなに忙しい時でもやっぱり私一人っ子なので、
うんうんうん、
自分一人だけの時間が本当に必要で、
うんうんうん、
でお家の中で一人になった時に、やっぱ最近だと TikTok 見ちゃったりとかしがちなんですよ、
はいはいはい、
でもやっぱそれでね、得るものってない、まああるっちゃありますよ、知識とかもある、うんうん、得るものをまあ増やせる時間にしたいってことで、やっぱ、うん、もう一回ちょっと映画に特化しようってことで、
なるほど、
最近ずっと映画を 一人の時間に見ております。
なるほどね。要は非日常行きたいってことだ。
そうだね、旅行もそうですもんね。そうそうそう、非日常に行ってまあそうですね、
そういうことだね、うん、あなたは日常で生きていけない
いやいやいや、日常を頑張るために非日常をちょいちょい挟んでるっていうね
まあね、
そうそうそう、
非日常が日常になればいいけどね。
まあね、そうそう、だからコロナが前の時はそんな簡単にできたけど、まあ、できないからね
今はね。
そう、
一向にも行けないもんね。
そうそう、だからね、
大々的に言えないもんね。
映画を見て旅行してるみたいな、
あ、いい
感じかな。
はいはいはい、
だから最近ヨーロッパの映画とかめっちゃ見出して、
おー、なるほどね。
そう、
なんかこれをさ VR とかで見れたら面白くない？
確かに、映画のね、
その場に行ってるみたいな、
確かに
感覚なるから、
確かに未来ですねそれ。
未来じゃない、
映画の VR で、まあ、観光をする、
うんうんうん、
いいですね。
だからそれで稼ぐ人出てきそうだけどね。
確かに、
なんかオンラインで沖縄のこういう風景映してるだけだけど、世界に住んでる人からしたらめちゃくちゃ沖縄観光してる感じになれるからお金払いますよみたいな、
ね、確かにいいですねそれ。
観光として新しい
VR 観光、
VR 観光そうそうそう、面白そうい
いですね。それかな、まあまあ私のおすすめ映画言っていいですか。
あ、聞きたい。
一個は、まあ、じゃあ歴史系のやつとして一個は、
はいはい、
あのクラウンっていう映画があって、
はいはいはい、
それがあの、まあ、渡る国に前おすすめしたんですけど、
うん、
エリザベス女王、イギリスのね、うん、エリザベス女王の、あ、まあ、人生をあの描いた映画で、やっぱまあいろんな批判もあるんですよ。ちょっとここはフィクションしすぎだっていう、まあ、批判はあるんですけど、うまい具合にそれぞれのキャラが、
うん、
まあ、本人に近くて、
うんうんうん、
めっちゃ好きですね、あのクラウン、
はいはい、
で、ファンタジー系っていうならば、そうだな、まあ、ハリーポッターは、まあ、皆さんね見たことあると思うので、
まあ、はいはい、知ってはいますよ。
知ってはいると思うけど、うん、まあ、ハリーポッターもまあ普通におすすめで、
うん、
最近のとしてはネットフリックス限定、あ、どっちもだ、クラウンもネットフリックス限定なんですけど、まあ、ネットフリックスオリジナル作品として、うん、あのストレンジャーシングスっていう映画があって、
ストレンジャーシングス、
そう、
はいはい、
GU とコラボしたぐらいめっちゃ流行ってたんですよ。で3が最近出たんですよ。
ほうほう、
2までしか出てなかったんですけど3が出て、その映画結構ホラーチック、
うん、
でなんかそういう、なんだろう、まあ、ストレージャーシングスって怪奇現象みたいな意味なんですけど、そういうなんかお化けみたい な、 なんかこのタイムワープ、うんうん、違う世界にいるお化けみたいなの、お化けっていうか、なんだろう、あれ、怪物みたいなのがやってくるみたいな感じの、
はいはいはい、
それをなんかこの子供たちが、まあ、退治って言ったらあれなんですけどしていくみたいな、要はね、感じのやつなんですけど、
悪者を子供たちが退治していくみたいな感じ。
まあまあまあまあ、あ、まあ、その子供たちの物語がめっちゃ面白い。
はいはいはい、
ね、そのストレンジャーシングスとクラウン、ネットフリックス限定なので、
あ、
ちょっと難しいけど、
それ痛いな、
ね、ちょっと言っちゃったって思っちゃったけど、ね、オリジナル作品めっちゃ好きなんですよ。ネットフリックスのお金のかけ具合がめっちゃ好きで、
あ、まあ、だから人気なんだろうね。
ね、
あ、
まあ、ネットフリックスの回し物みたいになってるけどもうその2つが私のおすすめの映画なんです。また見たら、何か見たら、新しいのあったら
ね。え、アマゾンプライムのオリジナルとかないの、おすすめは。
アマプラね、あ、最近見たのが、シンデレラの、うん、あの、なんだろう、リニューアル作品みたいなやつで、ミュージカル、
うん、
制作みたいなやったやつで、本当に歌いながらずっとシンデレラを、あの、物語作っていくみたいな、ずっと歌ってる映画だったんですよ。
ミュージカルみたいな。
そうそうそう。で、この音楽も、今時の流行りの音楽とかで、あの、シンデレラとか、登場人物が歌いながらやってて、
うん
うん、主人公がカミラ・カベロなんですね。
うんうん、
わかりますか、
聞いたこと
ある。ハバナの。
はいはいはい。
ダロンノナ。
はいはいはい。
の主人公が歌ってるので、もう、歌唱力も素晴らしいんですよ。
なるほど。
で、最新の曲を歌ってくれるのと、あと CG うまく使ってて、すごい面白かったですよ。まあ、ミュージカルが苦手な人もいるので、ミュージカル苦手な人からしたらセリフ言えってなるけど
なんかそれくらいずっと歌ってるんだ。
じゃあずっと歌ってる。面白かったね。アマゾンも
シンデレラのリニューアル版みたいな、
うん、
へえ、見てみましょう。
ぜひぜひ見てください。
はい、ありがとうございます、
はい、
ということでエディさんの地元はどこでしょう、うん、まあ、何回か言ってますけど、
はい、地元は浦添市です。
浦添市
はい、
え、
浦添市です。
お、まあ、なんかちょくちょくね、こういうお店いいよとは聞くけど、
うん、
その中でもおすすめのお店とかあったりします、
うん、あ、まあ、一番好きなのはもうやっぱ石工風ですよ。あの前も言ったようにラーメン屋さんね、
はいはいはいはい、
あの石工風のラーメン屋さんが一番浦添の中で一番美味しいと思ってるご飯屋さんなんですけど、
うん、
2番目はあっちです。
出てこい
出てこい
出てこい、
ほら
あっちね、
あっちね、外人住宅のところにある。
わかった、ロマン。
違うよあのイタリアンの老舗です、老舗。
あー
ピザハウスの本店、あっちいいですね。
あーなるほど、茶谷にジュニアありますよね。
そうそうそうそうそう、なんかみんなにピザハウスおすすめだよって言ったらジュニアって言われるんですけど、うん、の本店が昔からずっと沖縄浦添にあって、うん、あの移転してめっちゃ可愛くなってるんですよ、内装も。へー、すっごいなんか記念日とかそういうところにもおすすめだし、ランチもリーズナブルなので、へー、本格イタリアンを食べたい人は沖縄では結構おすすめかもしれない。
なんか意外と知られてないよね。
そう、浦添市民めっちゃ知ってるんよ多分。
そうなんや。
そう、なんかリスペクトあるんですよ、ピザハウスに対しての、多分ね、私が言ってるだけかもしれないけど。
はいはいはいはい。
そう、だからもっとみんな使ってほしいなと思って、素通りすんなって浦添をね思いますけど、那覇から茶谷に行くまでに素通りされる市ですからね、
はいはいはいはい、ありますね、宜野湾と浦添はね。
そう、
なんかあるよ、
素通りすんなってね思っちゃいますけど。
浦添にだってねピザハウスあるんじゃこらみたいなね。
そう、外人住宅もあるんじゃって。
茶谷にジュニアに来る前にまず本店行きやと。
そうなるほど、本当にそう。
いや俺知らんかった、でもエディに出会うまでは。
そう、めっちゃそうね、好きすぎてチェラコスのお昼にも頼んじゃうっていうぐらい。
ああね、美味しかったな。
そうそう、好きなんですけど。
確かに知らんかった。でも石工風も美味しかった
ねえ。
行ったのよ、
今日行きたいな。
美味しかったね。
間に合うかな。
暑い中のラーメンか。
そうなんよ、そこもいいんですよいやいやいや、いいんですよ、あの野外で食べるっていうのもいいんですよね。
暑い中、
うん、
いいね。
ちゃんとあの店主さんがのクーラー向けてくれるから
それがいいね。それがいいね。あのめっちゃ寒い寒い言いながら布団かぶるやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
なんだっけ、うん、そうそうそう、もう毛布かぶるやつ。
一緒一緒。
ああいいね、今からラーメンももしかしたら食べてる、聞いてる方は食べてる方もいるかもしれない。
そうだね。
うん、いいね。
うん、浦添市好きなところいっぱいです。
あ、いいと思います。浦添市皆さんぜひ
行ってください。
じゃあね、あのエディのこれから、うん。の活動、はい、ちょっとざっくり、ざっくりじゃなくても、はい、細かく教えてください、ね、はい、
そうですね、私も渡るくんと一緒でずっとちっちゃい時から沖縄の文化、あの歴史とかに触れ合が好きで、やっぱあのおじいおばあと一緒に住んでたってこともあったので、うん、日常に沖縄文化っていうのがあの入ってきたんですね、
うん、
であの母も旅行が好きで結構県外に行ったりとか、まあ、あの海外に行ったりとか留学もしたりとか、いろんな沖縄を出る機会を経て、やっぱあの中学校の時とかは県外に行く方がかっこいいとか、海外に出た方がかっこいいとか、沖縄なんてって思ってた時期もあったんですけど、やっぱ外に行って出てみると、今まで自分が日常だったこと、おじいおばあと暮らしてる日常が非日常だったんだなってすごく思えたんですよ、
うん、
いろんな地域に行って文化が廃れていってるのも目の当たりにしたり、
うん、
なんかそういう開発でなくなっていく街を見たりとか、そういうのを通して、やっぱこれルーツである沖縄っていう場所を残さないといけないなっていうのをすっごく、あのなんだろう、使命のように、
うん、
あのずっとちっちゃい頃からなぜかあって、
はいはいはい、
だからなんかなんだろう、あの遠足の時とかにサトウキビ作ったりとかしました？なんか、
ん？
私たちだけ？なんかあの、
浦添だけもしかして？
浦添だけかな？なんか小学校でサトウキビからあの黒糖を作る授業とかあったんですよ。とか、文化体験、三線の授業とか、なんかそう、沖縄を学ぶ授業とかもガチでも取り組んでて、どんな授業よりも取り組んでたし、なんか高校生の時も大学に進学する時も帰国もすぐ選んだのも沖縄の文化を学べるってところですぐ選んだりとか、なんなら大学もね、最初は英語の学科行ってたけど、やっぱり自分は沖縄のことについてもっと研究していきたいって思って学科まで変えてやっっていうもん、まあ沖縄オタクなんですよね、
はいはいはい
はい、いわゆるね、
だからオタクはいいよ、
そうそうそうそう、うん、この沖縄オタクの知識とかそういう思いっていうのをこれからまあ本格始動は4月とかにはなると思うんですけど、どんどんどんどん発信したり形に残したり逆に動かしたり、
うんうんうんうん、
あのして沖縄盛り上げたいの一員として、
はいはいはいはい、
まあなんだら先陣切ってやっていきたいなって、
はいはいはい、
あの思ってます。
はあ、いいですね。
まあ最終的な着地は渡君と一緒ですね、
沖縄を
ね
盛り上げて、
良くしたい。
うん、確かに沖縄良くしたいっていうか、まあいいんだけどね、
まあまあね、今のままでももしかしたらいいかもしれないけどね、うん、もっとサステナブルな、
そうそうそう、
なんかね流れが作れたらいいなって思いますけど。
いや、いいね、なんかね、
うん、
沖縄をやっぱこう同志がいるといいよね、なんかね。
そうですね、
うん、 かるわ。
このパーソナリティ2人、将来の夢沖縄に還元することってなかなかいないですよ、こんな若者。なかなか。
いやでもこれもなんか結局体験とか経験を経てじゃん。
そうだね。
留学行ったりとか、うん、外を見て内を知るではないですけど。
そうだね、そうだね。
そういった経験がやっぱ生きてくるよね。
うん。まさにですね。
それお母さんからの教えなの？
お母さんからの教え、私あんまり、なんだろう、そんな厳しく育てられたわけでもないし、放任主義だったんですけど、まあ、お母さんが体験させて学ばせるっていうのを、まあ、やってたんだなって今思えば思いますけどね。まあ、これはこうだよって教わったわけじゃなくて、もうそこの場に行って体験させるっていうか、
はいはいはいはい、
まあね、そういうのがあっていろんな体験をしてきたからこそやっぱ沖縄が好きだし、まあ、ちっちゃい頃エイサー習ってたっていうのもあったりとか、
お、
まあ、そういう関係もありますかね。
は
あ、
ははあ、エイサー踊ってた？
踊ってた？
踊ってた方？
あ、なんかね、なんか特集で浦添の人ならわかる、聞いてないかな、だから。
うん、そうだね。
浦添にある、この和太鼓の団体っていうのがあって、小学生、中学生が入ってるんですけど、和太鼓、普通の日本流の和太鼓と、プラスエイサーと、まあ、手踊りと掛け合わせた、まあ、そういう演舞の団体っていうのがあって、うんうんうん、そこにずっと入ってやってたので、うん、なんか手だこ祭りって言って浦添の大きい手だこ、ま、祭りでは毎回メイン の、うんうん、なんだろう、演舞としてやらせてもらってたりとかして、うん、そういう中でなんかこの、まあ、沖縄文化に触れてたっていうか、だし、ね、なんかやっぱそれを守っていきたいなっていうなんか思いが自然に芽生えた感じですね。誰からも教わってないかも。確かに。
なるほど、環境って感じ。
うん、そうかも。
あ、浦添結構特殊ね。
確かにね。
なんか今聞いてたら結構特殊ね。
頑張ってるんですよ、素通りされないように。
いやでもなかなか小学校とかでさ、沖縄について学ばさせることなんてあんまないんじゃない？
そうなのかな。いや、わかん、なんかサトウキビ植えてたんですよ。小学校で。
貴重な経験で、それも。
そうなんだ。
あ、やったかな。どうだろう、
忘れてたかもしれない。
自由研究かなんかでやってる人もいるかもしれんけど。
まあ、確かに、ね、もったいないね、そう考えたら。
もったいない。
ね、
うん、
ちょっと教育から変えていかないといけないですね。
もっとあるね、なんかね。
確かに。
こっから変えないといけないみたいな。
大きい場所から変えたいですね。
確かに、こういった沖縄を体験させるなんか授業とかもあったら面白いね。
うん。
サトウキビ植える体験。
もう一つあって。
ほうほう。
マインドっていうの、沖縄マインドをもっと広めていきたいっていう思いがありまして、
はいはい、
まあ、沖縄マインドとはって感じなんですけど、うん、私が考える沖縄マインドって、うん、なんだろう、一人一人が主人公になってるっていうのがすごくあって、
うんうんうん、
例えば日本の、まあ、歴史的な部分なんですけど、日本人ってすごく誠実で、うん、誰かのために何かをするっていうのがすごく、なんだろう、まあ、そういうところで自分のやりがいとかを感じるっていう、まあ、素敵なマインドがあって、
はいはい、
まあ、それが、まあ、よく進めばいいんですけど、まあ、悪く進んでしまうと、うん、じゃあブラック企業に入って命を落としてしまったりとか、まあ、仕事のせいで家族との時間がなくなったりとか、
うん、
まあ、そういうのに追われてしまって自分を大切にできてないとか、まあ、そういうのが、まあ、悪く影響されてなってしまう部分っていうのがあるなっていうのは感じていて、
うんうん、
で、じゃあ逆にっていうとあれなんですけど、まあ、沖縄の人ってどこかそういうところにゆとりがあって、なんか沖縄大好きっていう若者もめっちゃいるじゃないですか。
はいはいはい、
で、年上の人に聞いても沖縄好きとか、沖縄いいよねとか、うん、自信を持ってる、
うん。
そういうなんかルーツに自信を持ってるって自分のことが好きだからだと思うんですよ。
なるほどね。
わかります？
はいはいはい。
そう。だから、なんだろう、自己愛っていうのを高めることで、うん、そういうなんかこの主人公になれるんですね。自分の人生は自分の主人公になれる。そういうなんかその働き方とかもそうなんですけど、やっぱこの県外だとガチガチになってしまいがちなところっていうのをもっと効率よく、この沖縄で新たな働き方とか新たなマイン、新たなではないんですけど、もともとあったマインドをもっと活かしながら沖縄を良くしていって、で、まあ、その良くしたものに触れ合うことで沖縄マインドをどんどん広めていくっていうか、そういうなんか主人公になれる、それぞれが自分の主人公として生きていけるっていうのをもっと広めていきたいなと思っております。
素敵だね。
ありがとうございます。
これがエディの未来スタイル研究所ですよ。聞きましたか皆さん。
そう、私の展望は、
ね、
主人公、
みんなが自分の人生の主人公になると、うん、もう自分の人生が映画ですからね、本当にね。
そうそうそう、そうなんですよ。
だから この人生のこの映画を脇役で生きるのはダサいよねってことでね。
ダサいっていうかそれでいいのかなって思ってしまうってことですね。
ああ確かにね、
まあ、全員が全員、まあ、全員が表に出ろ、表に出るから主人公ってわけではなくて、うんうんうん、どんな人でもあの主人公になれて、じゃあ支え役の人でも主人公になれるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だってじゃあシンデレラ、さっきの話出ましたけど、シンデレラ の, じゃああの悪役 の, あのお姉ちゃんたちいるじゃないですか。お姉ちゃんたちを主人公にして映画って絶対作れると思うし、
はいはいはいはい、
なんかシンデレラだけが主人公じゃなくて、なんかいろんな視点から見た主人公って絶対いると思うので、
確かに、ね、
意識ですね、
はいはいはいはい、
私は主人公だという意識を持って。
おーいいね、
うん、
今どうですか意識は。
めっちゃ私ちっちゃい頃からあるんですよ。なんか
どういう意識が、
あのこの主人公の意識が、はいはいはい、一回も脇役だと思ったことないっていうか逆に言うとそうい
いね、それをもっとねこういろんな人にいろんな形で触れてもらえればいいけどね、
うん、そうだから私もインスタでもそうなんですけど、チャレンジ、私がいろんなことチャレンジしてる姿だったりとか、こういうなんか年齢関係なく、
うんうん、
まあ、大きな事業を動かせるんだよとか、大きな活動ってできるんだよとか、うん、まあ、私もチュラコスだけで働いてるわけではなくて違うところで活動もしてるので、うんうん、まあ、新たな働き方じゃないですか、うん、はいはいはい、やっぱ私の代ってあの新入社員1年目ですごく頑張ってる子もいれば、その頑張ってる裏ですごく辛い思いをしてる子もいっぱいいるので、こういう私の姿とかチャレンジしてる姿とか新しい働き方見て、少しでもなんかそういうなんだろうマインド、
はいはいはいはい、
持ってる子が増えていけたらいいサイクル循環が生まれるんじゃないかなって思っております。
はあ確かに、
うん、
素敵です、
ありがとうございます。
わかるわ、特にねもう今もうみんな周りも新卒社会人入りたてで結構思うこともいろいろあるから ね、
そうなんですよね、
共感する人多いと思いますよ
ね。
うーん、
だからもっとね、そう私の友達に聞いてほしいっていうぐらい今私の友達に向けて喋った感じなんですけど、はい、
聞いてくれてるかな、
ね、
あでもそれもインスタとか SNS を通して
そうそう伝えて、まあ、発信、ね、いきたいね、
うん、してるからいいと思いますけどね。
ありがとうございます、
はい、いやもう今日はもうめっちゃ未来スタイルな研究者だったんじゃないですか。
確かに、
はい、
パーソナリティ2人の未来を、
まあ、だから未来スタイル研究者なんですね。
確かに、
うん、
これでファンが増えてもっとあのコメントが来るように、さっきもねクラゲちゃんさんからコメントありましたけど、
うん、
ありがとうございます。こういう新規なねコメントがすごく嬉しいです。
嬉しいです本当に嬉しいです。ありがとうございます。
はい、
はい、ということで、ここで一旦
CM、 あ私のリクエスト
思いきやの、はいそうです
ね、流してください、
はい、そうだよ、
はい、私 の、 あのリクエスト曲なんですが、私、うん、嵐がすごく好きで、アイドルのねジャニーズの嵐が、はいはい、もう本当に小学校2年生の頃からずっと好きで、
うん、
まあ、その中での好きな曲何ですかってよく言われるんですよ。嵐好きって言ったら、うん、一番好きな曲何って言われるんですけど、うん、なかなか答えづらくて、なんなら全部好きなんですよ、
はいはいはい、
要は、
はいはいはい、
ね、
好きな人だからね、
そうそう好きな人が歌う曲は全部好きなんですよね、
うん、
そうだからいっぱいあるけど、まあその時の環境とか自分の状況によって好きな曲が変わるんですね、
はいはいはい、
だからまあ今日だったら何にしようかなって考えた時に出た一曲です、
はい、
なので自分が主人公になる、なんだろう毎日っていうのを歌った曲で、うん、
なるほど、
はい、僕が僕の全てを聴いてください。さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。今日ねゲストがいない中での2人をお伝えする1時間だったんですが、
う
ん、
いない中でのお二人 ね、
ねどんでしたか。
初のね、うん、2人での番組だったんですけど、どうでした、楽しかったんじゃないですか。
めっちゃ
それな
めっちゃね、あのゲストがいないから楽しいとかではないよ、
そうそうそう
そう全然なくて、なんかいつもねやっぱこの聞き役でゲストさんのお話聞きながらすっごい学びがあるっていうのあるんですけど、
うんうんうんう
ん、なんか私たち2人の思いだったりとかお言葉にして伝えてみるってやっぱいいなって
ね、うん、自分なんかの思ってることを言うってなかなかない機会だもんね。
そうそうそう、
面白かったね。
こうやってコメント来てますよ。クラゲちゃんさんから嵐って来てます。
嵐
嵐染みましたね。
染みるね。
今からいいところだったのね、皆さん続きを聞いていただきたい。
帰りは帰りながら
そうだね、聞こうね。
いい回でしたね。でも ねこういう回あってもよかったんじゃないですかね。
そうそうそう、なんか定期的に、なんだろう、3ヶ月に1回とか、
うん、
そういうので定期的にね、
うんうん、
やっていけたらなと思います。
そうだね、今後の方向性をちょっと考えながらね、
そうだね、
はい、やっていきましょうということで、はい、ありがとうございました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。 それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
エディでした。また来週。
バイバイ。
パパイバーイ。